ブンブンマシマシの後半です。はい、というわけでですね、2018プロ野球写真＆データ選手メーカーのですね、ネタコメントについてなんですけど、まず僕ちょっと中日ドラゴンズ応援しますって言ったんで、
言ったね、
そう、はい、なんでちょっと中日のページからですね、ちょっとご紹介していきたいと思うんですけど、まずね、ここパラパラと見てですね、まあどんな
選手がいるねんと、
あの監督とかね、うん、まあコーチ陣の顔ぶれも全部載ってますわ、うんうん、あ、小笠原って今中日の二軍監督なんだ、
ガッツ ね、 ガッツね、
はい、
小笠原のあだ名ガッツって聞いた時爆笑したけどねガッツってなんだよと思って。
ガッツ別にいいじゃないですか。
気合が入ってるからガッツって呼ばれ
る。サンキューカッスって言われましたけどね、最後の方ね。はい。はい。まずですね、ご紹介したいのがですね、大野翔太捕手。
はいはいはい。
キャッチャーのですね。
いいんじゃないですか。
はい。
大野から来たじゃない。
大野、そう、日ハムから来た、うん、今年からですね、中日に新加入しましたですね。
いいやつ
ですね。はい。ね。球界を代表するキャッチャーと、うん、はい、いうことですね、FA でね、うん、憧れのドラゴンズに岐阜県出身なんで、もともと中日行きたかったと、
あ、そういうことか、
はい、いうことらしいんですけどね、はいはい、私はですね、リーダーシップが評価される一方、実は天然でホットのアイスコーヒーくださいとの名言を残しているいいですね。
え、それは何、本人じゃないんだ、その記者が書くコメントなんだ
記者が書いてるすっぱ抜き情報です ね、
多分ね、あ、そういうことは本人コメントじゃないんだ、うん、
はい、本人コメント、だから本人の、トリビアとか、
そういうの記者が書いてるってこと、ああ、はいはい、ああ、いいじゃないですか、はい、いいじゃないですか、
続きましてですね、高橋周平選手、
はい、
この方
は、
二塁、セカンドの、
いいです、今年
セカンド候補です、
頑張ってます、はい、
セカンド結構激戦なのよ、中日、はい、よく出てますけど、はい、そうですね、プロ6年目の、24歳でございます、はい、秋季キャンプから二塁の練習も始めていると、うん、はい、ということで11月の病院慰問では来年の漢字を一文字でと言われて継続括弧二文字と回答高橋修正、非常にこれ、
非常に非常に好感度が
高い、好感度高い、はい、そしてあのサードのですねレギュラー、ですね、福田信正選手、
はい、
はい、
この方ですね、打ちましたからね、福田、
はい、この方結構ね4番候補だったりとかして、うん、まあ、ちょっと打撃 の、 あの安定感がないんで、この間7番に下がったりとかしましたけども、うん、はい、まあね、調子良ければあの5番とかにビシエドの次打ったりとかですね、うん、してるんですけども、朴訥な印象だが OB の山本正史曰く歌って踊れる野球選手で得意ネタは騎士団のワンナイトカーニバルだそうです、はい、
知らねえし、どうでもいい、
カラオケのレパートリーが書いてある
んですね、知らねえし、どうでもいい、
は
い
は
い、
でね、あの京田選手なんかはショートのね、
はいはい、
去年新人王の、うん、はい、で、この選手とかはまあ普通に真面目に書いてあったりするんで、あの鳥谷敬英選手にあら、あの憧れていて連続フルイニング出場を遂げた時には自分のことのようにショックだった、
ああ、
は
い、いいじゃないですか、
これまあいい話、これまあいい話、
他球団といえばリスペクトしてる選手がいるってことがいい
か、はい、はいはいはい、そうですね、で京田選手はまあいいんですけども、ピッチャーのですね又吉克樹選手、
あ、又吉ね、
はい、
昨日あれですよ、
はい、
アホみたいに阪神に打たれて、
アホみたいに打たれましたね、
アホみたいに打たれて、はい、あの監督の森監督から20センチの距離で詰められたって、
だってそれまで勝ったのに、
まあ分かっとんやろな、
又吉に交代した瞬間いきなり5点とか取られててびっくりしました、
まあ分かっとんのかみたいな、すっげえ詰められてるの久しぶりに見た、はい、でおなじみの又吉、はい、
その後乱打戦になりまして、はい、一応勝ち投手一応5点も取られたのに勝ち投手になりました又吉選手、
すごい、だってあんなカメラ越しに本当にすいませんでしたって口で言ってるのが分かるの
だって森、
なかなかないよ、
森重和監督マジでヤクザですからね、
うん、マジ怖いでその又吉、
はい、その又吉監督はですね、救援出場も果たしまして独立リーグ出身投手として、はい、独立リーグ出身として初の救援出場、
はい、
はい、オールスターに出てね、でそして11月に選出された侍ジャパンでは、
うん、
稲葉篤紀監督に強打と間違えられる事件発生今年は
何、なんで間違えれたの、ドラゴンズのユニフォーム着てたからじゃないでしょ、だって別にそのドラゴンズのユニフォーム着て行かないでしょ、
お前ショートで新人王で頑張ってるらしいなみたいなことを声かけられたんじゃないですか、いや僕ピッチャーっすみたいな話でしょ、
だって4点の稲葉でしょ
あれみたいな、
失礼すぎるだろピッチャー同士で間違いならまだしも
野手と通して間違えられて、しかも又吉の方が 4つぐらい上
上だよね
っていう感じですね、はい、そして、同じく投手の柳裕也選手、
明治大学、はい、
明治大学です、
柳、
はい、はい、 はい、宮崎県出身、
はい、
はい、ですね、非常にねいい話で、12歳の時に亡くなった父の仏壇にボールを飾ると語り流動を涙させた、
うん、
はい、球団主催の U29 イケメン総選挙ではトップ5圏外の結果に何かの間違いとかですね、はい、あとは祖父江大輔選手
です
ね、
あ、
はい、あのセットアッパーですね、
はい
はい、この方実家がですねキャラメル工場っていうか、うん、あのお菓子会社の、経営してて御曹司なんですね、
うん、
でそういうことは書いてないんですけど、
うん、
この人ですね、見た目通りの古風な男でお正月は必ず車に締め飾りをつける、
知らないそんな祖父江の正月の行動パターンが全く知りたくないわあーいいね、こっちでも振り幅あるね、
これなかなかね、だから人となりがちょっと見れて面白いんですよね、うん、
待てよ待てよなんて書いてある、
待てよ、あ、これいいですね、待てよ見てみましょうか、う
ん、これちょ待てよって書いてあったらすげえ、
ここでちょ待てよだったらズコーですけど、はい、待てよはですね、はい、顎ひげの色を変えるのが気分転換法で7月はオレンジ色に、オフは父の営む牧場でトレーニングドミニカ共和国出身ですから待てよは
どうでもいい
こうやっぱね、どうでもいい情報が
本当にどうでもいいな、親父をオフは親父の親孝行してますっていうことを言いたいの、それは。
いや、でもだからね、青ひげの家が時々変わってたら、あ、待てよ、気分転換したんだ
っていうのと、オフはは
い、オフは牧場でトレーニングしてるっていう、っていうことですよね。あと面白いのがですね、菊池涼介選手、広島の
優勢、え、菊池
涼介、あのセカンドの
名手、
はい、5年連続ゴールデングラブ、
日本で一番うまいセカンドですね、
9回最強の守備職人のね、はい、この人ですね、ロッカーが隣の磯村にはうんこの匂いスプレーをかけて可愛がり、帰宅後はフローリングの掃除が日課、綺麗好きなんだか汚いのか分かんないっていう
磯村をいじめてる話じゃん、それ。ただイソッピーを、
磯村にうんこの匂いスプレー、
イソッピーいじめてるだけじゃん、それ。
ちゃんと一応うんこのあのう丸こうになってますからね、
あ、はい
はい、そこは忖度が、
あ、
は
い、ひどいですね
あとはあのピッチャーの市岡選
手、あ、ね、巨人から、
市岡隆二選手ね、はい、巨人から14年から広島ですけど、ね、
うん、いいピッチャーですよ、
はい、大瀬良、今村とカビバラ三兄弟として人気、しかし今村から全然似てないと戦力外通告、はい、
なんかね、それは聞いたことがある
はい、
カピバラ三兄弟っていうのがいるっていうのは風の噂で聞いたことある。なんか
カピバラ三兄弟自体がもうすごいどうでもいいんですけど、はい、あとソフトバンクのですね、千賀投手と甲斐捕手がですね非常に仲がいいという、
千賀と甲斐が仲がいい、
千賀と甲斐、はいはいはい、非常にいいという話で、はい、千賀選手のですね、紹介文には、夜中に電話してくる甲斐については彼女みたいで困る一方の甲斐拓也選手、
はい、
キャッチャーの、はい、顔を見てテンションが上がるほど千賀にベタ惚れだが女優の木村文乃も好き木村文乃と同列で好きってことなんですね。やばいっすね、
もう
ね、
バイだってこと、
ね、バイだってことが言いたい、
わかる、バイだってことを証明するコメントです、
バイだっていうこと
あ、ごめんなさい、あの、はい、もう一人だけいいですかね、
誰ですか誰ですか、
阪神のね、
阪神の
青柳さん、はい、
青柳
ピッチャーの青柳さん
っていう、ピッチャー青柳ね、はい、
すげえ名ピッチャーがいるのよ、
名ピッチャーが、はい、
うん、青柳さんにどうリスペクトする文章があるのかなっていう気にな
るでもね、意外とね阪神はね割とねやっぱ真面目ですよ、やっぱデイリーがいつもいじってるから、あ、ちょっと待ってください、青柳ね、ちょっと待ってください、
青柳2軍コーナーにいると、
あ、2軍コーナーかも、ちょっと待ってくださいね、青柳、はいはいはい、217ページ、はいはい、はいはいはい、少々お待ちを、
はいはい、
はいはい、見つけました、はい、青柳行こうよ、はい、ですね、はい、漫画は電子書籍じゃなきゃ、あ、電子書籍じゃダメというこだわりを持っている、
知 らねえ。
青柳紅葉選手ね。
知らねえ。
背番号50。
もうハゲ散らかしてるけどさ、もうまだ大卒2年目だけど、
はい、
外国人投手、さっきのマテオとかからベテラーノとか呼ばれてる。
3年目なのに。
ベテラーノとか課長とかなんか言う。
提供魂。あね、まあでも一応ね、あの荒れ玉が特徴で、吉四球が2年連続でリーグ2番目の多さみたいな、そういうことも書いてあるんですけど、書いてあるんだけど、その最後になんかそういうことも書いてある。
それはもう、なんだろう、漫画村安泰みたいなことをこう遠回しに言ってるのかな。
はいはいはい。いや漫画村安泰。
いや、こいつ、
そこに。
いや、こいつ漫画村読んでると思うな、今。
あとはね、サファテ。
はいはいはい。
あのね、球界最強ストッパーみたいな、ね、
ソフトバンクの、
はい、ソフトバンクの
いいじゃないですか、
はい、サファテとかはですね、はい、ですね、はい、プロ野球新記録の54セーブを挙げてシーズン MVP、
うん、
日本シリーズでも第6戦で 3イニングを投げて MVP を受賞、外国人選手では初の勝力松太郎賞にも輝いた。
あ、いいじゃん。
森唯人投手とはですね、うん、相思相愛の中で愛犬橋君を別名唯人森と呼んでいる。
ちょっと待って、
はい、
ソフトバンクは何、ゲイコーナーの
ソフトバンクの
ソフトバンクは何、ゲイコーナー、ゲイコメントであふれ返ってる、ゲイ
コメントなのかなって思ったんですけど、いや僕ね、こうサファテの犬の呼び方であれってちょっと思ったんですけど、
うん、
確かに森選手はユイトだからユイト森でいいんですよ、
うんうん、
でも僕ユイト森ってこれねカタカナで書いてあるんですけど、
うん、
えと思ったのはユイト森、ゆいともり、ゆいともり、ゆいともり、ともりゆい、ちゃんさん、
ともりゆいって誰、
デニーともりの本名です。元西武、そして DeNA と中日ドラゴンズでピッチングコーチをしていたデニーともりの本名、ともりゆいですよ。これもしかして、さわて森ゆいと選手と仲がいいことをアピールしながらデニーともりを尊敬しているのではないか。
高校の時にね、
はい、
中学生って言うと500円で横浜スタジアム入れたんです
よ。神奈川県民は。はい。
で、
はい、
その当時指定席っていう概念がないですから。
はいはいはいはい。
オール自由席なん
です。オール自由。
ええー。
はい。
日曜日では並んでるわけです。横浜スタジアム。
はいはいはいはい。
で別に阪神側じゃなくても、
はい、
普通に横浜を応援しに行ったりともしてたわけです。
はい。
その時に、
はい、
おそらく先頭の方にいるであろう。
はい。
ね、うーん、ちょっとこれ放送コードギリギリだけど、
放送コードに引っかかる
んですか、ね、裸の大将みたいな人が一番前の方にいつもいるんです
よ。ああ、はい、
はいはい、わかります、
はいはいはいはい、
月曜から夜更かし系の人たちです
月曜から夜更かしに出るときにもうモザイクかけられちゃう
重要な人たちがもう名物のようにいて、
はい、
そのおじさんが、
はいはいはい、そのおじさんがね、
でね、聞いてないんだよ、聞いてないんだけど、その人はもう俺は一番前に並んでるぜみたいな、そういう上から目線で入ってきて、
はい、
でずっと後ろの方にこうパトロールするの、なんか悪いやつがいないか、横入りしてるやつがいないかとか、
パトロール、はい、
そう、でその時に言ってる言葉がいつも同じ、今日はね、先発デニー、今日は先発デニーだから、でみんななんかやべえやつが来たみたいな感じでみんな目線を外すのよ、
はい、
今日は先発デニーよ、トモリデニーデニーで勝つから、今日巨人戦デニーで勝つからって、ずっと声もう 目を合わせながら話しかけてくるの、
はい、
まあ、みんなやべえとんでもねえのが来たみたいな感じで下向いてごまかしてるんだけど、もう3回目ぐらいからこの親父面白いっていうふうに思っていじり出したのよ、
はいはい、
今日デニーじゃないよ、三浦だよと素で言って
そうだ、デニー最初太陽でしたもんね、うん、
今日三浦だよとか言うと、
はい、
斉藤だよとか言うと、
はい、
違うよデニーだよでちょっと軽く言い合いになって、まあまあまあまあみたいになって、
はい、
絶対デニーじゃないっていう先発で次の時言っても今日は先発デニーって言ってくる、
はい、
親父を思い出した
それ多分あれですか、
もう死んじゃっただろうな、
横須賀海軍基地かなんかの人だったんじゃないですか、
分かんないけど、だってうちらだって、う
ん、日本語ちょっと怪しいですもんね、
いやいや普通に裸の大将的な感じよ、ルックはルックというか動きもそうだし、あっち、そっち系の人、うちらっていろいろ調べたもん、調べたっていうか、あの親父は何をやってるんだとか、
はいはい、
後つけたりしたもんだって、ちょっと
後つけて
た、終わった試合終わった後とか
尾行してるんですか。
普通に電車で帰ってたよ、京浜東北線で。
電車で今乗れるんですか。
電車
で
乗ってた。ごめんごめんごめんごめん、は
い、
ごめんね、ちょっと全然デニーな
話、いえいえいえ
デニーな話で横
あじゃあちょっと
横滑りしちゃって
横浜の話になったんで、ちょっと横浜の選手の話もしていいですか。うん、ね、横浜のこのライターの人は多分ノリノリだったんでしょうね。
うん、
はい、いろいろあります。例えば柴田達弘内野手。
あ、ヤマトにポジションを取られた。
あ、そうそうそうそう。そうそうそうそう。この方ですね。まあね、割と爽やかなルックスと、ね、二塁のレギュラーも取ったということでですね。うん、昨シーズンは女性も男女どちらでもない人たちからも人気急上昇中。
はいはいはい。
でしたが、オフに9年交際した中学の後輩と結婚したそうです。
うん、もういいじゃないですか、はい、それが悪いじゃないですか。
男女どちらでもない人からも人気急上昇っていうのは書く必要があったのかなっていう。そして、球界を代表するスラッガー筒香嘉智選手、
ツッツゴーツッツゴーね、
ツッツ、はい、ですね、兄とも双子の姉とも似ておらず捨て子だと思った時期があったこれ毎年書いてあんのかな。
自分は
OPS 1.110 ダントツですからね。
やべえやべえ、クソ売ってんだけど。
OPS 1超えたらバケモンみたいな話の中で、
ありえないんだけど。
だってさっきの、あの身体能力お化けの糸井選手ですら昨シーズン 8.29 ですよ。
やばい、
1.110
とんでもない松井クラス
松井クラス、はい、そして、熊原健人選手っていうのがいるんですけど、
熊原
ですね、
熊原
投手の、はい
はいはいはい、
熊原投手ですね、天然の性格で、今永曰く小学3年生の会話しかできないバカにされてますね。
今永ね、頭いいから
そう、
うん、バカにされると思うよ。今永すごいあの意識高い系だから
今永曰くね、
うん、
はい、あとあの G 後藤、
うん、
はい、
ゴメス、
ね、ゴメス後藤大輔、はい、はい、ですね、昨年8月の阪神戦で試合前にアントニオ猪木に闘魂を注入されるも併殺だ
ダメじゃねえか
猪木の顔つぶ
す、猪木が来たんだな、はい、
っていうやつですね、はい。あとは、亀井遠い選手っていうあのキャッチャーのね、
知らない、
育成枠かな、
お
う
お
う、うん、でちょっとくすぶってる人がいるんですけど、うん、はい、3年間ドラフト後に3年間で1軍入りして 1億円プレーヤーにと語ったが出塁率が2割未満では厳しいっていう酷評されてるんですけど、うん、寮に住み着いたスズメに懐かれている
知らねえよ、
非常に心温まる。
もう野球やってねえだろ
もう野球関係ない
っす、ないよね
いけないですよね。あとね、あ、そうそう、でさっきの、あ、ちょっとさっきの、あの一言コメントが面白いっていう、
うん、
あの2018プロ野球プレイヤーズファイルに戻っちゃうんですけど、うん、さっきねすごい適当なやつを見つけちゃって、さっきね、付箋貼ったんですけど、ちょっとすみません忘れてました、ご紹介する
の、はいはいはい、
すっげえどうでもいいんですけど、エスコバ
ー日ハムか、あ、違う、横浜です。
あ、横浜にいた、そうそう、日ハムから横浜に行ったんです。
うん、
エスコバーが、移籍したんです。
うん、
それの、そのエスコバー選手の、一言、キャッチコピー、
うん。
昨年途中、北海道から来ました。
知ってる。
そのまま。
みんな知ってる。みんな。
そういうことを。
みんな知ってる。
そういうことを聞きたいんじゃないんですよね。ここの欄を読んでる人は
、うん、なんだっけ、キャッチャーとトレードされてたよね
そうなんですけど、
黒羽だっけな、
うんうん、あ、そうそう、黒羽と、うん、はい、はい、あと、まあ、ちょっとまだ戻りますけど、最後に、
はい、
横浜ベイスターズ、
お、
山下幸輝内野手、
おお、山下 P ね、はい、
はい、ね、この人非常に積極的な打撃が特徴でですね、内野も外野もこなせるユーティリティプレイヤー、うん、はい、で、通算164打席のうち、フォアボールをもらったのが1回だけ、1四球、まあ、だから四球選べやって話なのかもしれないんですけど、
うんうん、常にこう勝負を、
非常に、うん、はい、四球フォアボールもらわない、
うん、
はい、そしてですね、 タクシーに乗ったところベイスターズファンのタクシー運転手に本人と気づかず山下はダメだと言われたこと
山下はねダメですよあいつはとか
言われあいつフォアボール選ばねえもんなっつって何でも手出しちゃうんだもんって言われてへこむっていう
事実
事実
事実である
とっていう感じでね非常に知らない選手であっても
親近感が持てる。
そう、親近感が湧く。で、相手のね、チームの選手であっても、今打席で対戦してる、こいつどんなやつなんだろうなっていうふうに見ると、時々こういう面白い、こんなんばっかりじゃないんですよ。ちゃんと真面目に書いてるとこは書いてますし。
書いてるとこは書いてる。
書いてるとこは書いてますし、例えばね、中日の松坂とかもですね、まあね、まだ悔いのない野球人生とは思えないテスト入団、日本球界12年ぶりの勝利を目指すとか、ね、ちゃんとまともなことも書いてある。
まともなこと書いてます。
てか大体まともなこと書いてるんですけど、たまに
おかしくなっちゃう。
こういうね、はい、書いてあるんで、そう見つけると面白いなっていう、はい、感じなので、ぜひね、まあちょっとね、人によっていろいろと合う合わないがあると思うんですけど、僕のおすすめはこの、2018プロ野球プレイヤーズファイルと、日本スポーツ企画出版社の、はい、プロ野球写真&データ選手名鑑ですので、ぜひまあ、ね、もし、ね、書店で見かけたら手に取っていただいてですね、またねちょっと球春到来ですので今年の、またね5月に入ると交流戦もありますから、交流戦の対戦、ね、チームの選手とかあんま知らない人も多いと思うんで、
はいはいはい、
これ見ていただいて楽しんでいただければと、
そうですね
思いますね、はいはい、今年はね球場にも足をたくさん運びたいと思ってます、
はい
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
な感じでいいですか、
はい、いいですよ、はい、
てなわけで、
はい、
告知、
はい
はい、4月の17日これは配信日からすると大丈夫ですかね、まだギリギリ大丈夫かな、
はいはい、
4月16日配信ですね、はいはい、翌日ですね、はい、火曜日になります、はい、世界痛快レースミルクブレイクの第11夜でございます、はい、こちらですね19時15分から、いつもの池の上バーガリガリで行われます、入場料金1500円プラスワンドリンクになっております、はい、サスペンデスの早船聡さんというですね、演出家をお招きしまして、おじさんたちの、公開ワークショップ、
はい、
でございますので、はい、ぜひね、普段新庄ちゃんます含め、東京ミルクホールのメンバーがどういう活動しているのか非常によくわかるトークショーになってますんで、
そうですね、普段のお互いの日々を、
はい、
お互いで文句を言い合ってるだけ、は
い、お互いでお互いの文句を言い合ってる
だけ、やってるだけ、じっと手を見る、じっと手を見る
っていう感じなので、はい、まあ、来ていただければと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。まあね、新庄の、福島県で応援されてる CM とかもですね、ありましたんで、
はい、
活動報告の一環としてね、
はい、
ご紹介したいとかも思ってますんで、
はい、
よろしくお願いします。はい、そしてですね、4月の22日日曜日、日暮里斎藤湯におきまして、冷蔵コマさん独演会、お花見ヒーヒーショーっていうのがですね、ございます。はい、いつもね、ゲストに来ていただいてる映画大好き、白塗りおじさん、冷蔵コマさんの単独イベントでございます、
はい、
さらにそこに、東京ミルクホールからですね、先輩の JK グッドマンさんと私新庄がですね、長谷川新庄として、出演させていただくことになりましたんで、はい、よろしくお願いします、
はい、
4月22日日曜日12時30分からですね、
はい、
日暮里駅から、すぐ近くにあります斎藤湯という銭湯で行われまして、入場料1000円で入湯料も込みでございます、
はい
はい、先着ね40名様の非常にちっちゃなスペースになってますので、はい、ぜひぜひお早めにですねご連絡をいただければと思います、はい、冷蔵コマースのツイッターかこちら、東京ミルク放送局のツイッターにリプライでいただいても、
はい、
受付しますのでよろしくお願いいたします。はい、茶間さんの方からは、
はい、私が働いております、TMS 東京映画映像学校では、まだまだ新入生を募集しております。ゴールデンウィーク秋からでも間に合いますんでね、ぜひぜひ、はい、この業界で飯を食いたいなと思う人は、
はい、
ぜひ来ていただければなと、この業界で夢を追いかけたい人はぜひ他に行っていただければなと。
どういうことですか、
無理です。
どういうことですか、
現実、
現実を見ろ、
現
実を見て実力をつけなさいってことですか、
はい、そうです
。あ、じゃあいいと思いますけど、
はい、でぜひ来ていただければなと思います。
はい、
はい、
てなわけで お便りをいただいてますんで、はい、ちょっと2本ほどご紹介させていただければと思います。はい、茶政新庄さんこんにちは。埼玉の王様です。
はい、
いつもありがとうございます。
はい、はい、
第165回俺たちのさよならの朝に約束の朝花を飾ろう、
はいはいはい、
拝聴しました。
はい、
ありがとうございます。さよ朝は予告なのでファンタジー世界の女の子たちの話だと思っていたのですが、大人のホテルなどが出てきて思っていたものとだいぶ違うのだと衝撃を受けました。これちょっと勘違いしますね、
うん、全く勘違いしますね。
これ、
心が聞き直してもらいたいですね。
心が
先に疑ってる の最初の方です。
長いタイトルシリーズは今のところあの花くらいしか鑑賞できていない機会を作ってみたいと思います。
見てないってこと
で、じゃあしょうがない。話は変わりますが、最近趣味でガンプラ以外にオリジナルのロボを作っています。
すごい、
おっかなびっくりヤフオクに出したところ2000円くらいですがちょくちょく売れるようになりました。
すごい、ね、
お二人は何か面白い趣味や副業などありますか、ということで、こちらオリジナルロボですということ で、 です、ね、
すごいよね、写真見たけどね、それ。
はいはいはいはい、
すごいよ、手先が器用という
か、これもはや商売ですよね、うん、
これ税金払わないとダメですよ
これ
国税局に言っときますからね。
もう売ってるっていうことは、
もう脱税ですよ、
オリジナルロボを作って売ってるってことは
造形師だね、
造形師っすね。しかもこの、あの造形王山田匠みたいな山田匠じゃないよ、山田拓司先生みたいな、本当になんかすごい、あの錆びついてるロボットが朽ち果ててる様子とかですね。
いや、こんなの作れるなと思うも
らって、これね、
ズゴックのガン、ズゴックのシャープラですらまだ片足しかできてないんで、シャアのズゴックのプラモですら2年かけて片足しかまだできてない。
それ大沢さんにもらったやつでしょ、
うん片足作ってテンション上がってるからだからこれじゃないからね、面白いみたいになってるけど、
まあ、なのに片足しかできてな い、
できてない。
もはやこれ商売、え、だって、え、お茶の水博士とかよりももはやお金になってますもんね、うん、はい、水道橋博士がいらっしゃるんで、飯田橋博士っていうペンネームで、あの創作活動を続けていただけませんかね。
何を、
え、あの大沢さんが、
ごめん全然意味が分かんない。
飯田橋の博士です。
何ごめん、滑ってんのか振ってんのかよく分かんない、本当に
もう僕もよく分かんないです。僕もよく分かんないですけど、これでももうもはや商売として成立してるわけじゃないですか、うん、ちょっとお小遣い稼げちゃってるわけじゃないですか。
そうですね、
そうめんないぐらいにはなってるわけじゃないですか、
うん、
夏の、
うん、
いやすごいなと思って、
すごいですよ。だからそれ、僕らも趣味とかありますかと聞かれてますけど、
はい、
趣味とかないんでこれやってるんですよ。
ああ、これですね、むしろ趣味や副業、
趣味、
あとは時々あの稽古して舞台に出たりとかしますね。
あれ趣味だね、
うん、あれも趣味副業の感じですね。
趣味副業でね、
趣味副業ですね、はい、はい、
でいいですか、阪神応援したりするのも副業ですかね。
あ、それ副業ですよね、はい、はいはいはい、続きましてですね、
はい、
もう一方ご紹介したいと思います、はいはい、ザボさん、
はい、
ありがとうございます、はい、3回目のメール投稿になります、
はい、
バンドエイジの回拝聴しました、
はい
はい、で思い出したことがあるので少しだけ。中日2年目のエイジ、体の小さなエイジは野球は若いうちだけやと割り切り、オフシーズンの秋とある温泉街を練り歩きジュークボックスを販売しマージンをもらったそうです
くそ、
あ、中日のバンドさんそれやったらってなりゃほら信用あるやんとドヤ顔で話しました。
あ、いいね、
上昇。
あ、
はい、2つ目のエピソードとしてですね、現役晩年から引退直後のエイジ、
うん、
リゾートビルの経営に乗り出します1階牛乳屋、2階マッサージサービスありのスパ、
うん、
3階割烹居酒屋、それに合わせて配線勝利や回数をやっており、うん、1日24時間じゃ足らんでと言ってました。
いいです
ね、いずれも鶴瓶と今田耕司、東野耕司の色もんというテレビでご本人が喋っていたエピソードです。何十回もビデオで繰り返し見たエピソードです。
いや、嘘は言ってないでしょ。
なるほど。
いや、いい、先週ねバラエロダンディに出てたんですよ。
バラエロダンディに、はい、
で見たの、
ええ、
あ、元気なのかなと、そもそもね、
はいはい、
最近会ってないから、
はいはいはいはい、
したらまず MC 長野、
長野、はい、
長野、
はい、
玉袋筋太郎、
はい、
内山くん、
内山くん、はい、
うん、あとなんか、はい、政治家みたいな人、
政治家、
杉村太蔵か
シャッフルになったんですね最近ね、
うん、
バレルダンディも、はい、
その並びなのよ、
その並びでの
相手超強いじゃん
戦闘力、
そうで、でほら、あのまっちゃんのさあさやってるワイドショーとかじゃん、日曜日、
あ、ありますね、
ワイドショー、あれとかさ、みんな結局なんだかんだで、ね、はい、まっちゃん持ち上げたりとか、
はいはいはい、
なんか共和国じゃん、あれ
共和国ね、
うん、
はいはい、
全体が だけどバラ色ダンディとか本当みんなムキミで殴り合ってる。内山くんとかまあいらない返しとかバンバン放り込んでくるの。俺がみたいになってるの。
はいはい。
で杉村太蔵も俺がになってる中、
はい、
坂東英二弱い70を超えて、
はい、
何ら見劣りなかったね。
マジですか。さすが。
やっぱりちょっと弱ってんのかなと思いながら、
はい、
すごかった。
さすが NPB OB で唯一テレビ界で天下取った男。
最初ちょっと押されたけど最後の方ね勝ってたもんね、はい、内山くんに。内山でまた玉袋鈴太郎だけ、
はい、
ちょっとニュートラルな立ち位置でお互い持ち上げようとするんだけど、
はい、
いやあの内山くんとの、ね、ゼロ距離の殴り合いはねなかなかの見物だった、ね。
ああそうですか。
坂東英二まだ現役バリバリだね。
現役バリバリですか。テレビ界のホームラン王ですか。
うんあれはすごい。
それはいい話ですね。
うん、よくいい話だった。
もっとね、やっぱテレビ復帰してほしいですね。
全然アイドルショーもいける。
うんうん、はい。てな感じで、お便りの浅木はは
い、matsa@tf-tms.jp matsa@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、ツイッターでもですねシャープミルク放送局という、ハッシュタグをつけていただきますとですね、はい、またあのお便り会なんかでお取り上げたりとかさせていただきますので、
はい、
ぜひバンバンあの感想やら、
はい、
ご意見ご要望をお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、あと LINE アットもやってますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
LINE アットもね入っていただくと、はい、ちゃんまつさんからの、
はい、
ちゃんまつ世界征服への道が、
はい、
定期的に配信されるということで、
はい、
はい、はい、ご入会お待ちしております、
はい、
はい、というわけで次回は
次回何
次回は映画の話をまた
あやりたいな
させていただければと思いますんで、はい、
はい、
俺たちのゴーストバスターズ、
はい、
ワンをね、
はい
はい、やりたいと思いますんでそちらもお楽しみに、はい、ということで今回も愛と勇気と感動ちょっぴりの一応お送りしました東京ミルク放送局ここまでお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さんまた来週、
はい。